QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよっち、
ありがとうございます。
1942年10名が殺害された浜松連続殺人事件の、犯人が逮捕されました。1942年ですよ。
あ、最近逮捕されたんだと思うんですね。
この事件を捜査した刑事の中に、はい、静岡県警のエースと呼ばれた紅林浅尾がいました。
紅林
刑事、特捜最前線みたいですね。
はい、
その後も数々の事件を解決し、名刑事と思われていた紅林ですが、1950年代、地方裁判所が出した死刑判決のうち4つの事件で自白の強要による冤罪だったことが判明、最高裁で無罪となりました。古くから自白は証拠の王様と言われ、有罪の決め手になる証拠だったため、紅林以下捜査した部下たちはあらゆる手を使い自白を強要させていました。途中内部告発をした警察官もいましたが、警察から追放され失職、その後公安にマークされるなど自浄能力は全く働いていませんでした。まるで今日はなんか前島君を喜ばせるような、
公安も解体した方がいいですね。
名刑事から冤罪事件の立役者となった紅林は、2階級降格、格下げになったと。降格後1963年の7月に警察を退職、その年の9月脳出血で亡くなりました。昔だから、捜査はずさんでひどかったんだなと思いたいのですが、今年1月、奈良県警は実弾5発の紛失を発表。実弾窃盗の容疑で奈良西署の20代の男性巡査長を犯人と決めつけて捜査、自白を強要していましたが、実は単なる数え間違いだったことが判明しましたね。長時間の取り調べで鬱になった巡査長は休職しております。ドラマ古畑任三郎のような犯人も納得の自白ってやっぱりフィクションの世界だけなのでしょうか、
そうね、
僕今これ調べて、この人ね、あの YouTube でも上がってましたね。この 鉄の棒を熱くしてチューって当てたりして、もうむちゃくちゃなんていうか、バケツに水を持ってきて頭突っ込んで、
要するに拷問ですよ、
ね、拷問して、あれですよね、自白を強要してた人ですよね、これね。
こういうのもなんか完全懲悪でなんかやっつけてほしい、
ね、
やっぱりケース解体するのがちょっと怖い、ね、
この人は。
でもいまだにね、そのなんかあれですよ、密室なので、
はい、
その中にはやばい、そういう取り調べをやってるやつはいますよ、実際に。で、例えば私はね、取り調べに一回会ったことありますけど、
はい、
その完全に誤認逮捕だったわけですけど、
はい、
その身分はすぐに身分証、私その時まだ運転免許持ってたから、はい、見せるじゃないですか、
はい、
で、まあ、本名種田森幸、はい、昭和38年で出てくるじゃないですか、
はい、
ね、住所もちゃんとあると、はい、ということで、まあ、そのどこの誰かってことは分かってるわけです、うん、でそれを見た刑事は、うん、要は私が警察官を殴ったっていうその落としどころに持っていきたいわけ
です、はい、
私殴ってませんから、
はい、
喧嘩を止めてただけなので、
はい、
で私をこう喧嘩してる当人だと勘違いした若い巡査が羽交、はい、い締めに突然したので、
はい、
その誰か第三者がなんか襲ってきたものと思い、はい、でそれを振り払っただけなんですよ、
はい、
そしたらその私の振り払った右手のエルボーが彼の顔面にヒットしたと、
うん、
背が低かったんです相手が、
うん、
でヒットしてそれで殴られたと勘違いした若い巡査がその場で減退減退と叫んだわけです、要は現行犯逮捕しろと。でそれでそこの横にいてそれを見てなかった、現任してなかった別な巡査が私にワッパをかけたわけです。でそしてそのまんまパトカーに乗せられ、
はい、
で後ろでこう中島みゆき、シュプレヒコールが聞こえてくるような感じで、行くわけですけど、はい、で取り調べを受けるわけです、
はい、
そこで出てきたのがその全く現場にいなかった刑事ですよ、
はい、
で、本当に取り調べ室だよと、
はい、
本当にもうハーフミラーみたいなのがあるわけよ、向こうからは見えるけどこっち側からは向こうが見えないやつとかね。で、ちゃんと電気スタンドもあるわけだ、
はい、
本物だなとか思って、うん、で座ってで目の前でそのこわもての刑事がな種だなって呼び捨てる、はい、種だなおまわりさん殴っちゃダメだよこっちもおまわりさんだから仲間だからさ仲間殴られたら黙ってらんないもんみたいな感じでこうドスの効いた声で来るわけですよ、うん、で俺はほらもう面白くてしょうがないから、うん、でへえとか思っていやだって俺殴ってないですよって言って、うん、だってさ現におまわりさんが殴られたって言ってるんだよおまわりさんがそういうことで嘘を言うわけないじゃん
そら
そうかね
あいつらそらわけですね、うん、
でまあまあそうこうして私がのらりくらりしてる間に あれは違うというのを証言する人がその喧嘩をしてた双方から、はいはい、双方から違うとあの人は、あの喧嘩を止めてた立派な人だった、うん、むしろあの巡査が勘違いしてあいつがトンマだということ
あいつが物やと、
はい、でそれをこの髪がスッと来たわけですよ、
はい、
髪を見たそのねそのデカが、
はい、
って顔したもんねで急にその髪を折りたたみながらいやー種田さん
あ3がついた
3がついたいろいろありますよねいやーびっくりですよねっていやこっちがびっくりだよね、まあ、そういう話がありましたねだあれでさ気の弱い人だったらいやもう威圧感すごいよ
一発で多分やられてると思いますよ
こっちはもうほら全然そういうのほらもう、うん、面白がっちゃう方だから、
はい、
ねで挙句のあてに逆に今度そこから俺の逆襲が始まるわけだけど、はい、であの飯を食わせろっていうところまで行くわけですよね、はいはい、有名なだからまあまあなかなかそんなだから古畑任三郎みたいなデカはいないからね、はい、世の中に一人もいないと思うよ多分、うん、
しかも古畑任三郎それほど偉くないんですよね実はあの
警部補でしょ
そうそうそうい
や警部補ならそこそこ偉いですよ現場では
なんかあの他の番組見てるともっと偉いのがバンバンで警視正とかなんかもっと出てくるじゃないですか
まあね
意外とあのそれを並べてみると古畑任三郎が意外と下の方に来るっていう
ああ
はい
まあ、下でもないですけどね、はい、だってあの右京さんが警部殿なんですよ、
はい、
であとは何ですかだからギバちゃんとかのが上ですよ
あれめちゃくちゃ上ですよ、
はい、あの人多分警視正か、はい、警視官ぐらいじゃないですか、はい、
そう最後の方警視官とかなって
警視官ですよね、はい、
そうですあのユースケサンタマリアが警視正になったはずなんですよね
あ、はいまあ私も何人か知ってます。
警察署、警察は解体っていうことですね。
そうですね
聞いてるよ。そのレベルのやつが。大好きだから前島君のこと。
本当にね、もう自転車
の一度見学においでって言われるね。
今の自転車の件がもしあの彼の耳に届く今聞いてるはずだから、ひょっとすると大阪府警に彼なんかやるかもしれない。
ないでしょ。
知らんけど。
おかしいでしょだって自転車で被害届けだけ
えらいことになると思うよ大阪府
警。被害届だけでもいいから出させてくださいって言ってもなんかその断るわけですよね。なんかこれもし実家にあったら実家にその書類があったからいいもののなかったら自分泣き寝りしろってことですかこれ、
とのことなんでよろしく。
あ言えないですよ。
一つよろしくね。
スピード違反の点数稼ぎについては何か言ってはりました。
いや詳しくはそこは聞いてないですね。いや別にあの全然あるって言ってましたからそういうの、
うん、
別にあのそういう珍しいわけではないという、
うん、
じゃあそれを何とかしようとか思わないんですか。
思わないみたいです。交通警察とは関係ない、
まあ、あとね警察がそのあれですよ自分被害届出すじゃないですか。出しに行った時にね、うん、作成中にね警察横切るわけです。何の挨拶もしないですね。被害者が被害届出してるのにな
ぜね木田浦優子さんはあの一時停止違反で捕まってる横で、
はい
パトカーが一時停止違反するというすごい現場に言わせたことがありますからね。
緊急車両特権がなんかですかね。
もうその時のね木田上君のキレっぷりはすごかったですよ。 あそこにいた巡査をね、はい、全員あの半殺しにしましたから。
あ
ですよね。
してないしてない。
本当にね
してない。
パトカーひっくり返したからね。
そんなんだ
も
ん。
もうすごかったですよ。もうあの保田久保放水路っていうあの水路があるんですけど、
はい、
そこにパトカー落としましたからね。
なるほど。落とさない、落とさない
。もう一つあります。
はい。
兵庫県からいただきました。
はい。
16時間断食実践中前へ前へラジオネームはるはる。
あ、はるはるさんね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しく拝聴しています。
はい。
月テレでは同調圧力に抗う番組を配信されていますが、なんか同調してしまうことってありませんか。 私にとってはミッドナイト前島や TIC など前島社中の方々と榎田市長がもたらしてくれる居酒屋感楽しい騒がしさ前向きな反骨精神に理屈抜きで同調してしまうため最新の配信をじっくり堪能してからは仕事中も小さな音にして作業 BGM にしている次第です、ね、それ危険だからやめた
ちっちゃめですけど、はい、あのこの、まあ、ミッドナイトとか、はい、そういうものに対してですねあのマッキー FC がですね、はい、あのこの出演を強要されるとこれは最大の同調圧力だと言っておりましたね
僕はそんなに同調はあの強要はしておりません
いや一番ごめんなさい、もう言わない俺言わない
だから強要して怒られたやつが一人いるらしいですからね
違いますよ名前言ったらめっちゃ怒られたんですよ
語るに落ちるまだお便りあります、はいさて皆さんにとってなんか同調してしまうものって何ですか人でも物でもことでも構いません理屈抜きで自分と波長が合っているものをテーマに教えていただけると嬉しいです
、ね、
同調してしまうものって何かありますか
背中側に構えてますわ
あなんだ同調してしまうもの
いやだから例えばね、なんか腹が減ってる時に、うん、例えばなんかカレーが食いたいってやつがいたらカレーでもいいかとか思う時はある
ありますね、
うんはい、ラーメンでもいいかとかと思う時はあるけど、うんまあ、これ同調といえば同調なんですけど、
ね、ですね
ただ、まあ、まあ先にこっちがなんかあの違うものを考えてた時にはなんかちょっと抵抗する時は、うん、それやめようよとか
って同調圧力ってなんかその同調圧力って思ってないところでこう無意識にこう、
うん
行動として出ちゃってるっていうのがもうそもそも同調圧力なんじゃないですか。でこの社会が同調圧力なんだと思いますよ、
うん、まあだから電車の中とかではこうマスクをちゃんと締めあのちゃんとつけとか
マスクはマジで同調圧力ですね本当に
まあお店に入るときとかね、
うん、
だからほら飲食店とかどっちみち取るわけじゃん飯食うわけ、はい、でもさなんか入るときにマスクを着用してない方の入店をお断りしますとか書いてあったりするじゃん、
はいはい、
そう仕方なくさ わざわざは入る前までしてなかったのに、はい、店の前なりでするわけだ俺、は
あ、そうですね
それですいませんあの1名お願いしますとかってで席に着いたらもうマスク外すんだけど、はい、意味あんのかなと思う時があってこれはどうよっていう
意味ないですよ
もうだってもう俺はもうデルタとオミクロン両方かかったらもう最強の人間だからね
もうかかんない調べてないのに
いやいやいやあのちゃんと調べて
あ調べたんですか
あれじゃないですか研究用だからあの当てになりませんよ
いやいやあのちゃんとあのそこら辺はちゃんとやっております
はい
まあどうなんですかね、はい、ずっとあの時は黙ってたけど、
まあ、そうですねほんまになんかそうマスクもそうだけどでもねこの前島社中とか、まあ、大石事務所にいる人あたりは割と圧力に抗ってる人が多いから意外と考えるとあったっけなってい
や圧力に抗うと言っても、うん、あの大石さんでさえもやっぱりこう抗えない圧力っていうのはあるわけですよ
例えば
いや知らないですけど、
まあ、
それはマスクもそうですよね
ああね
そうね
はいそれはやっぱり全員でこう意識して変えていくしかないと思うんですよね
はい、まあ別にねそのやっても別に大したこっち側も負担にならないもんだったら、うん、別に右に並べてもいいんですよ別に、うん、例えばそのちゃんと列にはちゃんと並びましょうとかね、うん、そういうあの道徳と言っていいかどうか分かんないモラルと言っていいかどうか分かんないけど、はい、その部分だったら別にその和を乱す必要ないの で、
ね、
あのやりますけどね、
はい、
そのなんかやらんでもええようなことをこう強要されるとか、
うん、
しないと冷たい目で見られるとかっていうのがあったら、はい、なんかそのそれこそ村八分に合うようなものとかなんかそういうのは嫌だねなんかね、
まあ、あの無理やり公明党に出ろとかね、うん、そういう同調圧力
はあ、まあまあ、ね、全然圧力にならないですけどね
ああ、なんかあの学校の先生で思い出したんですけど赤い羽の強制募金ってあるじゃないですか
いやその強制ですか、
うん、いやその先生が言ってたんですよ、
うん、強制じゃないけどほぼみんなが買うもんだみたいない
や買うというかなんかね、うん、あの 教職員室で回るわけですよ、
う
ん、回
ると先生はそうかもしれない、
ね、そう絶対入れなあかんらしくって、うん、あのだからあの僕ら
でもあれ10円ぐらいだろ
いや多分先生たちは割と運善縁とかしてるんだと思うんですよ赤い羽の強制募金が今年も回ってきたって先生が言うてたんですよ昔ね
だから強制募金
強制募金
あれいつも思うけどさ、はい、あれさあの前の年のやつをさ、
はい、
金土取っといてさ、なんか本かなんかに挟んどいて、はい、ね、しおりみたいにしといて、はい、おいでさ、その時期が来たら、はい、もう差しとくわけだよ。すいません、これね、ちょっとね、あのもう買っちゃったんですよ、 あっちの団体でとか、はい、で行っちゃえばいいんじゃない？
いや、わかんない。多分、
ね、あれ、毎年なんとかモデルが違うとかってことない
だろ。丸付け表とかあるんじゃないですか、先生の間だけですけどね、わからへんけどね。
いやだね、俺はね、はい、俺は乗らねえぞ。
そういうのね、募金したくないけどとか。あ、僕あったわ。あの息子がアルバイトし始めたから、セブンイレブンで7個を作る、あの、あ、これ別にセブンイレブンに文句を言ってるわけじゃないですけど、セブンイレブンでバイトをし始めたあの息子がおると、はい、ああいうおばちゃんがおりましてね、うん、息子にあのなんか何十枚作れという、あの、あの作るのをみんなに
ノルマね、
そうノルマがあって呼びかけてくれと、はい、それで何人かおったんですけど、あのだからこれ名前書いてくれるだけでええからってみんな 4,5 人がみんな書いてるわけなんですけど、うん、よく考えたらこれ作るのにうん百円かかるんだよな、俺7個使わへんよなと思って、俺はバッサリ切ったわけですよ、うん、あの、うん、いや俺いりません、作りません、いりませんとか言いながら、その周り の, あのメータルや散々なものがありましたけどね。なんであの子が一生懸命働き始めたのにそんなに手伝ってあげないのみたいな目
しながら、なんで手伝ってあげないんですか。
いやいやいやいや、お金かかるんやで使いもせえへん7個にうん百円かかんねんで、
みたいです。
はい、
あのほらクリスマスの時期になるとケーキを買わされるとかさ、
そういうの、
なんかおせちのあのカタログが回ってくるとかって時々あるけどね。
そう、郵便局で働いた子もなんかふるさと小包みを何でか恨んでいいけど、必ずなんかみんなにやん
で、いやだって、いや年賀はがきのノルマすごいよ、郵便局員に。
そうそう、営業がすごいということで、アルバイトやったらね、ものすごいあのノルマ課せられてたりしましたね。
まあ、キラウエクさんもなんかいろん な, なんかあのチケットを作ってはなんか無理やりあの通行人に売りつけてるそうですよ。
チケットを作っては、
ええ、なんかこう
作ってないです
か、なんか、なんかね、しもしないコンサートのチケットを作ってね、
キラウエ優子リサイタルっていうチケット
を、ジャイアンじゃないですか。
まあいつものことですけど、驚くことでも、ね、ええ、
ですけど、何を言ってるんですか。
ということでございまして、はい、さあまあね、本当いろんな、まあ、同調圧力というか、うん、まあ、ありますけど、まあ会社なんかでもほら、うん、昼どうすんだよ昼とかってみんな行こうぜとかって言って、うん、俺仲のいいチームだったらいいんですけど、うん、はい、そうでもないなんかよそよそしい会社で、うん、なんか一緒に飯食いに行くのって俺は嫌なんだよな、うん、なんか飯の時間ぐらい自分一人にさせてくんねえかなと思う時があって、
あ、まあ、でも最初だから行っとくかみたいなところはありますけどね。
俺ないんだよ全然。俺もうともかくみんななんかどこの定食屋に今日は行こうとかって言ってる時、はあ、俺みんなが、あ、行かない場所はここかと思って、はあ、俺ずっと俺社員食堂っていうかカフェテリア、そのビルの中のカフェテリアにずっと行ってたもん、はあ、だからあれさ、なんか社員食堂って嫌うじゃんみんな、なんかあの会社によるけど、
はいはい、
あ、すごい美味しくないでしょとかって言って、は
あ、
俺結構好きなんだよ、
はあ、はい、
安いし、
はい、
だからなんかその流れに逆らうね俺は。
ああ、そうですね、
やっぱ変わり者なのかもしれません、はい、はい、ということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、 今日はね、今時刻は22時30分になろうとしてるところなんですけど、最後に、食べた固形物が16時半ごろに、セブンイレブンの BLT サンド1パックだったので、はい、今大変に今、お腹が空いております。
はい、
はい、
おあ、今から前島号によってラーメンを、
あ、そうですね、
はい、
ね、
していくんですか、
はい、いつもの生活に早く戻らないとね、
はい、したらマルゲンである糖質カット麺じゃないと、
は
い、
そうですね、
ああ、すいません、いらんこと食ってしまいましたもん。
キングじゃないんですか、キング。
キング、
ああ、
スキヤ的な、
スキヤ的な。
王将。
王将でキングがあるんですか。
王将のことはキングと言いたい、言いたいんですか。
そうです、こっちではキングと言ってます。
王将はキングって言ってるの、熊本で。
王だから、ああ、なるほど。
こちらの間ではキングって言ってます。
焼肉キングの方もね、連想しますよね。
ああ、なるほどね。
焼肉キング、
どうなっていくんですかね、これからね。
結局なんかあれ月曜日なんだよね、あれ、あの松田さんがノリノリで、
また僕それ初めて聞いたんですけど、そのまたなんか企画してるん
で、大丈夫です、大丈夫です、はい、
それなんかね、あの餃子とね、
はい、
餃子だけかと思ってたら、
はい、
結局メールが来て、
はい、
肉持ってっていいですかって
焼きたいんですね。
肉焼きたいんです
よ。Gスタでやるの？
え、
Gスタでやるんですか？
熱源1個しかないですよ、うん、
だからカセットコンロを家から持ってきます
っていうかさ、はい、もう冷房を切って窓を開けるしかないね。
うわ、
外に
匂いがこもるからですか。
うん、ちょっとね、
暑いですな。
もしくは、はい、まあ具体的には言えないけど玄関前でやるか。
あ、あそこいいですね。
ちょっと広い
ですね、うん、踊り場があるから。
絶対あのご近所の方、通りかかった方もこう、
あ、よかったら行きますか。
興味も
管理会社から電話かかってくるんじゃないですか。
いや大丈夫だよ、あっちの方がいいね。ちょっとそれを、
はい、暑くなったら中入って涼むと。
ああ、
うん、
だから焼き場は外に設ける。それ大丈夫、あれ、あのワールドワイドなマンションだから。あそこは
そうですね、
具体的にどことは言えないけど、はい、もういろんな国籍の人がいるから。
そうですね、住んでますね。
全然外で物を焼いたってびくともしないよ。
いやいや、そんなことはないと
思う。ということでございまして、さあもうでも8月も、もう後半ですね。夏休みも終わろうとしてるわけですね。
はい、
告知ですけれども、
はい、
8月31日、水曜日の夜は、はい、八幡愛公式チャンネルで、
はい、
生配信やります。私も出ます。はい、お楽しみにしていただきましょう。
これは前島社長も出るんですか。
出たい人は出ていかもしれません。まだ許可を取ってませんが、一応行くよとは言ってたんで、はい、ウェルカムって言ってましたから、ということで、お楽しみにしていただきましょう。
久しぶりに
お考えもね。はい、お相手は榎田信也門と、
はい、前島と、
はい、春菜と
エッグと、
そして FMC 九州は
キリアウエア優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
お疲れ様です。